ピンチに陥った時の30の言葉。その1、ピンチに嘆く人がいる。ピンチに燃える人がいる。ピンチに陥った時、嘆く人がいます。驚いたり叫んだり怒りを感じたりしてわーわー嘆きます。泣いたり落ち込んだりする人も少なくありません。ピンチの時は時間も余裕もなく、まさに危機的状況です。ネガティブな反応をするのは当然のことのように思えます。ところがそんなネガティブな反応をする人たちばかりではありません。しかし世の中は面白いもので、そうしたネガティブな反応をする人ばかりではありません。ピンチに陥った時、逆に燃える人がいます。面白いイベントが始まった。よし、うまく対処して必ず乗り越えてみせる。腕の見せ所だ。私の底力を見せてあげよう。うまくチャンスに変えて人生を変えるぞ。素晴らしい未来につなげるぞ。ピンチに嘆くどころか元気になります。涙を見せるどころか笑顔を見せます。テンションが下がるどころかぐっと上がるのです。ピンチであればあるほど燃え上がります。ピンチを前向きに受け止め、積極的に立ち向かう人がいるのです。両者は結果にも差があります。ピンチに燃える人は嘆く人と比べてはるかに対処が上手で、解決も早いのが特徴です。積極的な人の方がゲームで高得点を取れるものですが、それはピンチの時も同じです。スマートな対応でピンチを切り抜け、賢いアイデアでチャンスに変え、大きな飛躍に変えてしまうのです。あなたはどちらでしょうか？願わくはピンチに嘆く人より燃える人になりたい。やりがいのあるゲームが始まったと思えばいいのです。襟を正し、腕まくりをして取り組もうではありませんか。少々難しいかもしれませんが、それだけの面白さがあります。難しいからこそ達成した時に得られるものも大きい。ピンチに対する反応の時点ですでに未来が決まっているのです。ピンチに陥った時、嘆く人ではなく燃える人になる。ピンチに陥った時の30の言葉。その2、ピンチがやってきたらいい波がやってきたと考えよう。ピンチがやってきたらこうつぶやきましょう。いい波がやってきたと。ピンチイコールいい波です。ピンチがやってくるのはいい波がやってくるのと同じです。そのまま波にぶつかるだけだと何も楽しくありません。びしょびしょになって散々な目に遭います。波を捉えればいいのです。うわ、大きなピンチがやってきたと驚くかもしれませんが、大切なのは波乗りのイメージです。大きな波であってもしっかり捉えて安定すればいいのです。大きなピンチであればあるほどいい波です。波に乗ってスイスイ進めば気持ちのいいサーフィンを楽しめます。経験を増やしたり、スキルやテクニックを磨いたりする機会にもなります。ピンチがやってきたらサーファーになったつもりで立ち向かいましょう。大きくて迫力はありますが、そう見えるだけです。実はいい波です。波との出会いは一期一会であるように、ピンチとの出会いも一期一会です。たっぷり波乗りを楽しんで、経験も成長も手に入れましょう。楽しむ気持ちを持てば、これほどエキサイティングなことはないのです。ピンチがやってきたら上手に捉えて波乗りを楽しむ。ピンチに陥った時の30の言葉。その3、乗り越えたいではなく乗り越える。ピンチの時乗り越えたいと思ってはいけません。どこがいけないの？前向きでいいじゃないかと思うかもしれませんが、良くないのです。乗り越えたいは希望です。できればうまくいってほしいという曖昧で中途半端な感じがあります。前向きな考えではあるものの、ふわっとした感じが残っています。まだどこかに消極性があり、決意が固まっていない状態があるのです。言葉を濁すと決意も濁ります。大切なのは乗り越えるです。言葉を濁しません。乗り越えると断言するのです。はっきり言い切ることで決意が固まります。決意が固まるからこそ本気にもなれます。本気になるから 100% の姿勢で立ち向かえ、全力を発揮できるのです。意識の上でも現実の上でも乗り越えざるを得ない状態に持っていくことです。ピンチに強くなりたいなら、乗り越えたいではなく乗り越えると言い切りましょう。口に出す言葉はもちろん、心で思う言葉も乗り越えると言い切るのが良い。ちょっとした言葉の違いですが、決意には大きな違いがあります。乗り越えると言っておきながら、失敗で終わったらかっこ悪いじゃないかと思う人もいるかもしれません。その時はその時です。うまくいかなかった時のことは考えなくていいのです。悪い未来を想像するとブレーキがかかってしまい、本気を出せなくなります。乗り越えると断言して自分にハッパをかけた方がピンチに強くなります。底力も諦めない力も乗り越えることに集中するからこそ発揮されるのです。乗り越えたいではなく乗り越えると言い切る。ピンチに陥った時の30の言葉。その4。ピンチは常にグッドタイミングでやってくる。嫌なタイミングでピンチがやってきた。最悪のタイミングでピンチがやってきた。よりによってどうしてこんな時にピンチがやってくるの。ピンチのタイミングに文句を言う人がいます。忙しかったり、貧血だったり、体調が悪かったりなど余裕がない時に限ってピンチがやってくると最悪のタイミングと思えます。トラブルを抱えている最中にピンチが襲ってきて、弱り目にかかり目の状況になることも少なくありません。難しい仕事が重なるとそれだけ対応も難しくなります。バッドタイミングでピンチがやってくると神様に文句の一言も言いたくなるかもしれません。しかしこれは違うのです。ピンチは常にグッドタイミングでやってきます。忙しい時や余裕がない時に限ってピンチがやってきますが、実はグッドタイミングです。ピンチは神様からのプレゼントです。神様は常に絶妙なタイミングで選んでピンチを与えます。タイミングの意味に気づいてください。たっぷり余裕がある時にピンチがやってきたら、それはもはやピンチではなくなります。普通の仕事です。特別なことではなくなります。ピンチは余裕がない時にやってくるから意味があります。忙しい時や余裕がない時だからこそ自分の力が試されます。ハラハラドキドキもするし、良い成長にもつながるのです。バッドタイミングに思えますが、長い目で見ると実はちょうど良いタイミングです。その時はバッドタイミングに思えても、後になって振り返ると感じ方が変わります。よくよく考えてみると、グッドタイミングだった。ちょうど良いタイミングだった、と気づくのです。タイミングの意味に気づけば、自分を成長させる好機と捉えられるでしょう。チャンスに変えるアイデアも浮かんできます。グッドタイミングでやってきたピンチに喜び、感謝して元気よく取り組みましょう。ピンチのタイミングを喜べば、道が開けるのです。どんな時も、グッドタイミングでピンチがやってきた、と考える。ピンチに陥った時の30の言葉。その後、ピンチは突然やってくるから面白い。ピンチは突然やってくるのが特徴です。何の前触れもありません。音も手配もありません。突然、パッと目の前に現れるのです。 もはやサプライズの演出と同じです。どうして急にやってくるのだろう。来るなら来るって言ってほしいと思いますが、そもそもピンチはそういうものです。ピンチは突然やってくるから面白いのです。ピンチがやってくる日時がわかるとしらけます。10月25日の午後14時にピンチがやってきます。何卒よろしくお願いいたしますと予告されたらサプライズになりません。普通のスケジュールです。予定調和の感じがあります。面白さが半減するのです。突然やってくるピンチを歓迎しましょう。ニコニコしながら、うわぁ、びっくりしたな、と面白がってください。この突然やってくる感じがたまらないね、と思えるようになりたい。サプライズとして楽しめば、ピンチは最高にエキサイティングなイベントなのです。突然やってくるピンチをサプライズとして楽しむ。ピンチに陥った時の30の言葉。その6。真っ暗は気のせい。まだ目が慣れていないだけ。ピンチの時はお先真っ暗に思えます。絶望的な時は何も見えません。目の前が真っ暗、未来も真っ暗という状況で闇の中にいるように感じられます。大丈夫です。それは気のせいです。しばらく時間が経つのを待ちましょう。だんだん目が慣れてきます。停電のようなものです。夜、突然停電に襲われると最初真っ暗で何も見えません。ところがしばらくすると視覚の感じ方が変わります。だんだん目が慣れてきて少しずつ周囲が見えてくるようになります。小さな光を捉えられるようになり部屋の輪郭が見えてきます。やがて普通に歩けたり本が読めたりするくらいの明るさに感じられるのです。月明かりが眩しく感じられるようになることも少なくありません。突然ピンチに襲われた時もこれと同じです。真っ暗は気のせいです。まだ目が慣れていないだけです。しばらく時間が経つのを待ちましょう。あれほど真っ暗で何も見えなかったはずが見えてくるようになります。見えてくれば次にやるべきことも見えてきます。小さな希望の光が見えてくるようになるのです。ピンチで真っ暗の時は目が慣れてくるのをしばらく待つ。ピンチに陥った時の30の言葉。その7。乗り越えられないのではない。乗り越え方がわからないだけだ。ピンチを乗り越えられないという人がいます。もはや施す手段が一つもなく、どうすることもできないと嘆いています。それは誤解です。どんなピンチも乗り越えられます。ピンチを乗り越えられないという人は誤解をしています。乗り越えられないのではありません。乗り越え方がわからないだけです。方法さえわかれば、なんだ、こうすればいいのか。大したことないじゃないか、と拍子抜けするでしょう。大人になるにつれてピンチの対応が上手くなります。それは人生経験が増えるにつれてピンチの乗り越え方を習得するからです。最初から乗り越えられないと諦めないことです。諦めるとそれ以上努力することも考えることもなくなります。行動停止、思考停止に陥るとあらゆる可能性が消えて乗り越えられるピンチも乗り越えられなくなるのです。乗り越える方法は必ずあると信じることです。どれだけ難しい問題であっても必ず解決策があります。数学の難問のようなものです。難しい問題でも必ず解き方があります。解き方さえ分かればあっさり答えが出るのです。乗り越え方さえ分かればその手順に沿って粛々と取り組んでいくだけです。そうすればあっさりピンチを乗り越えられます。乗り越えられないというのではなく、乗り越え方がまだ分からないと言いましょう。ピンチを乗り越えられないのではなく、乗り越え方が分からないだけであることに気づく。ピンチに陥った時の30の言葉。その8。命に関わるピンチ以外大したことはない。私たちはピンチを大げさに捉えすぎています。最悪のピンチだ。絶体絶命のピンチだ。人生最大のピンチ。とバタバタ騒ぎ立てます。そのほとんどが実は誤解です。大抵大げさに捉えているだけです。本当のピンチは一つしかありません。命に関わるピンチです。命に関わるピンチ以外大したことはありません。ピンチを乗り越えられなかった時、命を失うことになるのであれば、それは本当にピンチです。まさに最悪のピンチ、絶体絶命のピンチ、人生最大のピンチと言っていいでしょう。しかし命に関係しないピンチであれば大したことはありません。お金を失ったらまた稼げばいいだけです。仕事をクビになったら別の会社に就職すればいいだけです。失恋したら新しい人を見つければいいだけです。借金を背負うことになればコツコツ返していけばいいだけです。家が燃えたら被災保険金を使って新しい家を建てればいいことです。もちろん大きなダメージを負うことにはなりますが、手段があります。命があればやり直しはいくらでもできます。だからあまり難しく考えないことです。くよくよしないで楽観的にいきましょう。ピンチ、ピンチと言いますが、万日乗り越えられなかったとしても命に別状はありません。ひどい目に遭うことになったとしても、きちんと代償を払った後は普通に生活していけます。このことに気づけば、ピンチというものの実は大したことではないことに気づくはずです。今あなたが直面しているピンチは命に関係することでしょうか。命に関わらなければ大したことはありません。命までは奪われないと思うことです。大したことないね、小さなピンチに過ぎないねと一周すればいいのです。肩の力が抜け落ち着いた行動もしやすくなります。命に関わるピンチ以外は小さなことだと考える。万日うまくいかなくても命までは奪われないと考える。ピンチに陥った時の30の言葉。その9。人の本性はピンチの時に現れる。人の本性は普段現れません。普段はトラブルも何もないので落ち着いていて余裕があります。余裕があるのでかっこよく振る舞えます。少々疲れていても笑顔を見せたり元気なふりをしたりすることもできます。見られたくないところがあっても上辺を繕ったり欠点を隠したりして自分を偽ることも可能です。余裕があるときは上手に自分を演じられるのです。では人の本性はいつ現れるのか。ピンチの時に現れるのです。みかんの手でギュッと握ると果肉や果汁が外に出てきます。これは人も同じです。ピンチの時は四方八方から大きなストレスに襲われます。外から強いストレスがかかったときギュッと押しつぶされたような状態となり、本性である中身が外に出てくるのです。だからこそピンチの時はいつも以上に大人の振る舞いを見せたい。ピンチの時荒々しい態度を見せる人なのか、落ち着いた態度を見せる人なのか、ネガティブで消極的になる人なのか、ポジティブで積極的になる人なのか、ベストを尽くす人なのか、必要最小限で済ませる人なのか、あるいは全くいつもと変わらない態度を見せる人なのか。ピンチの時大人げない態度や下品な振る舞いを見せると、周りの人はこれがこの人の本性と察知してさっと引きます。ピンチの時は態度も言葉遣いも今一度慎重を心がけましょう。 ギリギリの状況だとしても、マナーや礼儀作法を大切にしたい。自分の本性が現れる瞬間ですから、一言一句、一挙手一投足に神経を向けてください。焦りやすい場面だからこそ、理性と自制心を強く持ち、しっかり自分を保ちましょう。ピンチの時だからこそ、いつも以上に大人の対応を心がけることが大切なのです。ピンチの時こそ、大人の対応を心がける。ピンチに陥った時の30の言葉。その10。ピンチの原因のほとんどは先延ばししたつけにある。ピンチの原因を探った時、よくあるケースがあります。ピンチの原因のほとんどは先延ばししたつけです。仕事の先延ばし、宿題の先延ばし、決断の先延ばし、治療の先延ばし、修理の先延ばし、損切りの先延ばし。先延ばしの悪影響がどんどん大きくなっていきます。まだ大丈夫だよね。後からやればいいよね。少しくらい遅くなってもいいよね。が何度も繰り返されます。先延ばしの悪影響はすぐ現れるわけではありません。風船のようにじわじわ大きくなっていき、パンと破裂します。まだ大丈夫。我慢すればなんとかなるという状況が危ないのです。ある時限界を超え、そのツケを払うことになるのです。大きなピンチが押し寄せ、大変なことになった。とバタバタ大慌てをすることになるのです。先延ばしをすればするほど、ピンチ到来のカウントダウンが始まっていると考えてください。先延ばしの癖には要注意。日頃から先延ばしをすることが多いという人はイエローカードです。先延ばしの癖に心当たりがあるなら、できるだけ早めに直しておくことをお勧めします。時にはつい先延ばしをしてしまうこともあるでしょう。人間ですから、心が緩んだり、惰性が働いたりすることもあります。あるいはすぐ着手したくても戦略や優先順位があって先延ばしせざるを得ない時もあるはずです。そんな時はきちんと期限を決めておくことをお勧めします。忘れそうなら手帳やカレンダーに書き込みましょう。きちんと期限を決めておけばだらだら先延ばしすることを防止できます。先延ばしをやめればピンチの可能性はぐっと下がるのです。先延ばしするのをやめる。ピンチに陥った時の30の言葉。その11。笑われたことをバネに変える人がピンチを乗り越える。ピンチになった時、周りから笑われることがあります。バカだなと嘲笑されたり、ざまあみろと罵られたりです。目の前で露骨に笑われるのではなく、陰でクスクス笑われたり、冷たい視線を向けられたりすることも少なくありません。周りから笑われたら幸いです。笑われたらその悔しさをバネに変えましょう。強力なバネに変えてピンチをしっかり乗り越え、大きな飛躍を果たせばいいのです。このままでは終わらない。見返してやる。今に見ていろ。そう思えば底力が湧いてきます。マイナスとして受け止めるから落ち込むのであって、プラスとして受け止めればパワーが生まれます。笑われれば笑われるほど強いパワーが生まれることになります。メディアして活躍しているバンドはメジャーデビュー前、笑われたりしたり、ヤジを飛ばされたり、経験があります。売れない頃、ライブで笑われたり、冷たい視線を向けられたりした経験をしましたが、それをバネにして頑張りました。だから、周りが音楽をやめていく中、続けられました。ぐいぐい実力を伸ばし、今メディアで活躍できているのです。笑われたら、へこむのではなく、バネに変えて飛躍しましょう。ピンチという大きな山も、バネの力が強ければ乗り越えられます。笑われた経験は財産になります。笑われた経験が人を強くします。笑われたことをバネに変える人が、ピンチを乗り越えるのです。笑われたら、へこむのではなく、バネに変える。ピンチに陥った時の30の言葉。その12。考えてばかりでは意味がない。きちんと実行に移す。ピンチになった時、ずっと考えてばかりの人がいます。原因が見つかっても、まだ他にあるのではないか、とずっと考えています。解決策を立てても、何か物足りない、とずっと考えています。チャンスに変えるアイデアがひらめいても、もっと良いアイデアがあるのではないか、とずっと考えています。もちろん、考えることは大切です。無意無策のままピンチに体当たりしたところで、玉砕に終わるのは目に見えています。解決策やアイデアを考えることは欠かせないことであり、丁寧に時間をかける必要があります。しかし、本当に大切なのは行動です。ピンチを乗り切る良策があっても、実行に移さなければ意味がありません。チャンスに変えるアイデアがひらめいても、実行に移さなければないも同然です。考えることに終始しないことです。考えているばかりでは、ピンチは乗り越えられません。いくら考えたところで行動がゼロなら、結果もゼロです。きちんと実行に移してこそ、ピンチを乗り越えられます。やるべきことが定まれば、あとは実行あるのみ。一心不乱に突き進み、全力投球で立ち向かいましょう。なかなか重い腰が上がらないときは、次の言葉を自分に言い聞かせてください。いつまで考えているんだ。さっさと動け。と。動いて動いて動きまくる。解決の扉が開き、未来につながる道が切り開かれます。ピンチという名の大きな山を乗り越えられるのです。考えることに終始せず、きちんと実行に移す。ピンチに陥った時の30の言葉。その13。自分が悪くなくても謝らなければいけない時もある。ピンチの時、自分が悪くなくても謝らなければいけない場面があります。会社の顔として、あるいは組織の代表として頭を深々下げなければいけない時があるのです。これは学生時代にはなかったことです。学生時代は自分に非がなければ謝らなくてよいで通用しましたが、会社に属して働いているというとそうもいきません。社会では自分が悪くなくても謝らなければいけない時があります。社会に出て間もない新人の頃は強い違和感があって抵抗を感じるのです。こんな時、ブツブツ文句を言う人がいます。私は何も悪いことをしていない。どうして私が謝らなきゃいけないの？と。確かに納得しがたい現実ではあります。誰が見てもどう考えてもおかしいと思うところです。自分に非があって謝るならまだしも非がないのに頭を下げなければいけないのは不条理に感じられるのも当然です。しかしそこで謝るのを拒んでいるといつまで経ってもピンチが解決しません。お客様の立場からすると新人であろうと誰であろうと関係なく会社の人として見えています。会社に属しているなら代表としてお叱りやクレームを受けなければいけない時があるもの。納得していなくてもここは一つ社会人らしい対応を見せたい場面です。謝るだけでピンチを乗り越えられるなら小さなことです。本音ではどうして私が、と思いつつも頭を下げることで心が強くなっていきます。相手も本当はあなたが悪いわけではないと分かりながら叱っています。さっと謝ることで相手の怒りも早く静まり話が前に進むようになるのです。自分が悪くなくても謝罪が必要な場面では代表として頭を下げる。ピンチに陥った時の30の言葉。その14。 やばい、やばい、と言うから、やばくなる。大丈夫、大丈夫、と言うから、大丈夫になる。ピンチの時、やばい、やばい、と言っていませんか。深く考えることなく、さらっと口にします。ピンチの時によく聞かれるセリフです。差し迫った状況なのでやばいと言いたくなるもの、当然に思えますが、ここは注意したいところです。やばいは焦りを助長させる言葉です。やばい、やばいは焦ろ、焦ろ、と自分に言い聞かせているのと同じです。やばい、やばい、と言っているうちは、なかなか気持ちが落ち着きません。むしろ、ますます、動揺が激しくなります。余計なストレスを感じてしまい、全身が硬直します。ネガティブな自己暗示もかかってしまい、建設的な未来を想像できなくなるのです。やばい、やばい、と言いそうになったら、喉のところでぐっと止めてください。代わりに、大丈夫、大丈夫、と言いましょう。大丈夫は気持ちを落ち着かせる言葉です。大丈夫、大丈夫は落ち着け、落ち着け、と自分に言い聞かせているのと同じです。大丈夫、大丈夫、と言っていると、だんだん気持ちが落ち着きます。少しずつ心に余裕も生まれてきます。ポジティブな自己暗示がかかり、建設的な未来も想像できるようになるのです。やばい、と大丈夫、とでは天と地の差があります。ピンチの時に口にする言葉で未来が変わるのです。ピンチの時、やばい、やばい、ではなく、大丈夫、大丈夫、と口にする。ピンチに陥った時の30の言葉。その15。不安や恐怖は逃げれば逃げるほど大きくなる。こちらから向かっていけば小さくなる。ピンチの時、不安や恐怖に押しつぶされる人には共通点があります。ピンチから逃げているのです。不安や恐怖はピンチから逃げれば逃げるほど大きくなります。逃げても逃げても後ろから追いかけてきて、なかなか振り切れません。振り切ったと思ったら別のところからパッと現れます。背後霊のようにずっと後をついて回ってくる上、どんどん大きくなっていきます。もはやホラー映画さながらです。だからますます怖くなって逃げるのがやめられないという悪循環に陥るのです。逆に立ち向かうのです。ピンチに立ち向かえば不安や恐怖が小さくなります。不安や恐怖は積極的な姿勢に弱いという特徴があります。こちらから立ち向かえば不安や恐怖がどんどん小さくなります。心はビクビクしていてもいいので表向きは胸を張って堂々とすることです。虚勢を張ることも大切です。気づくと不安や恐怖は見えないくらい小さくなっていて、ないも当然になるのです。不安や恐怖があるからこそ積極的に立ち向かう。ピンチに陥った時の30の言葉。その16。責任逃れの姿勢だからピンチを乗り切れない。自己責任の姿勢になればピンチを乗り切れる。ピンチの時、誰かに責任を取ってもらおうとする人がいます。できるだけ責任を負わない方法を考えたり、自分は責任を取りたくないので代わりにやってくれる人を探したりです。会議でみんなと決めたら責任が分散する。人に決めてもらったら失敗してもその人のせいにできる。どうすれば責任から逃れられるか、あるいは自分の責任が小さくなるか、アイデアを絞り出そうとします。これを責任逃れの姿勢と言います。確かに誰でも責任は取りたくないもの。責任という言葉には重い響きがあります。責任を負いたいですかと聞かれれば、ほとんどの人がノーという返事となるはずです。失敗した時の保険を用意して、なんとか責任から逃れようとする人も多いのではないでしょうか。しかし責任逃れの姿勢でいる限り、ピンチを乗り切ることは困難です。わざわざ会議を開いてみんなの意見を伺わなければいけません。メンバー全員が揃わないと会議すら開けません。誰かに責任を取ってもらう姿勢では行動が遅くなります。余計な悪知恵が働くようになります。誰かに責任を取ってもらえないなら怖くて何もできなくなります。ピンチの時に大切なのは自己責任の姿勢です。自分が行動の責任を取るということです。自己責任になれば全て自己都合、自己判断で良くなります。わざわざ会議を開いてみんなの意見を伺う必要はありません。自分がこうしようと思えばゴーサインです。自分が決めたらそれで OK となるので圧倒的なスピードが生まれます。決断も行動も格段に速くなるのです。また自己責任になると失敗したくないので、より真剣に考えるようになります。ピンチを乗り越える方法も自己責任だからこそ真剣に考えるようになり、結果として良い解決策、良いアイデアがひらめくのです。何かあった時、私が決めました、私がやりました、私の責任ですと言えるようになることです。もちろん失敗した時は自分が責任を取らなければなりませんが、最初から分かっていることなのですんなり受け入れられます。自己責任の姿勢になればピンチを乗り切れるのです。自分が責任を取るという姿勢になる。ピンチに陥った時の30の言葉。その17。万策が尽きたと感じているだけ。万策が尽きたと思ったら次の言葉を続けてください。と感じているだけと。万策が尽きたと思ったらもうそれ以上考えることはありません。知恵を振り絞ることも、それ以上努力することもなくなります。何もかもそこで終わりです。諦めるだけとなります。この時ピンチに飲み込まれ、正真正銘のゲームオーバーとなります。万策が尽きたと思うから万策が尽きるのです。万策は尽きていません。尽きたと感じているだけです。今の段階で結論を出すには早すぎます。考えるのではなく考え抜くのです。常識や固定観念にとらわれず、自由に考えてみるとまだできることがあります。もっと頭をひねれば何らかの方法が見つかるはずです。思い切った発想や逆転の発想にもチャレンジしてみてください。万策が尽きたと思えば絶望です。万策が尽きたと感じているだけと思えば希望です。まだできることがあるかもしれないという前向きな気持ちになります。心のつぶやきに一言加えるだけで、感じ方が絶望から希望へと180度変わります。ピンチに強くなるため大切な心の習慣なのです。万策が尽きたと思ったらと感じているだけを続けて希望を見出す。ピンチに陥った時の30の言葉。その18。時間がないからといって本当にゼロというわけではないはずだ。ピンチの時、時間がないという人がいます。それは本当でしょうか。いいえ、違います。大げさに言っているだけです。時間がないからといって本当にゼロというわけではないはずです。残り時間が少ないことを時間がないと大げさに言っているにすぎません。時間がないと言っていると本当に時間がゼロだという錯覚を引き起こします。数日なり数週間なり、少ないながらも時間があるはずです。3日あれば3日なりにできることがあるでしょう。3日しかないと考えるのではなく、3日もあると考えましょう。3日は72時間です。72時間あれば多くのことができます。 残り時間がわずかしかない状況もあるかもしれません。たとえ残り時間が3時間だとしても3時間でできることがあるはずです。3時間しかないと考えるのではなく3時間もあると考えましょう。3時間は180分です。180分あれば仕事の1つや2つは片付けられます。残り時間がわずかしかない状況でもその中でできることがあるはずです。あると思えばあるのです。ないと思えば後ろ向きになりますが、あると思えば前向きになれます。限られた時間であっても最大限に集中力を発揮すれば多くのことができるのです。3日しかない、3時間しかないと考えるのではなく、3日もある、3時間もあると考える。ピンチに陥った時の30の言葉。その19。仕事も何もしないで神頼みをしても意味がない。ピンチになった時、神頼みをする人がいます。早くピンチが解決しますように。うまくピンチを乗り越えられますように。普段は不信心で神様の存在を信じない人も、ピンチにあって困った時は、ここぞとばかりに祈りを捧げ、神仏に助けを求めます。天に向かって祈ったり、神社に足を運んだり、と熱心です。確かに、苦しい時の神頼みという言葉もあります。神様に祈ることで奇跡や素晴らしい偶然が起こってピンチを乗り越えられることもあるかもしれません。しかしやるべきこともやらず、ただひたすら神頼みするばかりでは NG です。やるべきことをやらないでピンチが解決しますようにと祈るだけでは何も変わりません。そもそも何もやっていないのですから、うまくいきますようにと祈るのもおかしいのです。何もしなければ何も変わりません。解決どころか未解決のままです。やがてピンチに飲み込まれ、痛い目に遭い、アウトの結末を迎えることになります。神頼みはやるべきことをやった後にすることです。自分に非があればきちんと謝ります。仕事にミスや誤りがあればきちんと修正します。やるべきことをやり尽くした上で神頼みをするなら、神頼みも有効です。神様も力を貸してくれます。祈りが天に届き、奇跡が起こる可能性も高くなるのです。何もしないでいきなり神頼みをしない。神頼みはやるべきことをやってからにする。ピンチに陥った時の30の言葉。その20。傷つくことを恐れるな。傷ついたら直せばいい。傷つくことを恐れないでください。傷つくことを恐れると行動範囲が制限されます。傷つかないチャレンジはありません。どんなチャレンジも大なり小なり傷つくリスクがあります。一つも傷つかないようにすると、著しく行動範囲が制限されます。慣れたことや安全なことしかできなくなり、何もチャレンジできなくなります。変わり映えのない毎日を繰り返すことになる。傷つくことを恐れていると、新しい人生を開拓できなくなるのです。傷つくことを恐れているなら、今すぐ心を入れ替えましょう。傷つきたくないから、傷ついてもいいに切り替えてください。傷ついても大丈夫です。傷ついても時間が経てば治るからです。時間は万能の特効薬です。すべての傷を癒やす力があります。小さな傷ならすぐ治ります。大きな傷は治るまでに時間がかかりますが、最終的には治ります。体の傷も心の傷も時間が経てば自然と回復するのです。傷ついても治せばいいよねと気楽に考えましょう。傷つくことを受け入れれば行動範囲がぐっと広がります。怖いものが減って勇気が出てチャレンジ精神がみなぎってきます。時には一生の傷ができることもあるかもしれません。一生の傷ができたら思い出の傷として前向きに捉えればいい。少しくらい傷があった方が貫禄が生まれ、人としての味になります。傷つくことを受け入れた瞬間、封印されていた力が覚醒します。あなたの中で自分改革が起こるのです。傷ついても治せばいいという考え方を身につけ、傷つくことを受け入れる。ピンチに陥った時の30の言葉。その21。私たちは普段本気モードのスイッチがオフになっている。アニメドラゴンボールの主人公の孫悟空はピンチになるとスーパーサイヤ人に変身します。黒髪から金髪に変わって全身から金色のオーラがほとばしります。体格が一回り大きくなって筋骨隆々となり、大幅に戦闘力が上昇です。弱々しかった孫悟空がパワーもスピードも段違いにアップして、そこから逆転劇が始まります。見事敵をやっつけピンチを切り抜けるのです。この話から学べることがあります。私たちもピンチになった時、スーパーサイヤ人のように強く変身するのです。あれは漫画の話であって現実にはありえないと思うかもしれませんが、誤解です。現実にも通じるところがあります。私たちの中には本気モードのスイッチがあります。人間に火事場のバカ力が備わっていることはすでにご存知でしょう。本気モードは普段スイッチがオフになっていて使われていない状態です。サイヤ人に変身形態があるように、人間にも変身形態があるのです。ピンチになった時は強く変身しましょう。本気モードのスイッチを入れるのです。さあ今から本気モードだと強く自分に言い聞かせると、心の中でカチッと音がします。本気モードを強く意識すれば、普段眠っている力が呼び起こされます。疲れや眠気は吹き飛ぶだけではありません。心も体もガラッて変わり、人が変わったかのように変身できます。ぐっと気合が入って、体力も集中力も凄まじい力を発揮できるようになる。自分でも信じられないような底力を発揮できるようになるのです。本気モードはすべての人に備わっています。もちろんあなたの中にも本気モードが備わっています。それを生かすか生かさないかです。ピンチの時はスーパーサイヤ人になったつもりで変身してください。潜在的な力を発揮させればピンチを切り抜けられるのです。本気モードになって奇跡が起こしましょう。ピンチになった時はもうダメだと思うのではなく、本気モードのスイッチを入れ底力を発揮させる。ピンチに陥った時の30の言葉。その22。相談できないという人のほとんどはしないだけ。ピンチの時、相談できないという人がいます。困っているのですが、どうしても相談できませんと嘆いています。それは嘘です。相談ができないのではありません。相談をしないだけです。できないとしないと混同しないことです。できないとしないは似て非なるものであり、全く別物です。相談できないという人のほとんどが実際はしないだけの状態になっています。恥ずかしさがあったり、申し訳ない気持ちがあったり、見栄やプライドがあったりして、そもそも相談を試みていないのです。その気になれば相談はできます。普通に声をかけるだけです。事情を話して頭を下げるだけです。プライベートやプライバシーに関わる部分があって言いにくいなら、そこだけ伏せて相談すれば OK。 尊敬できる人に相談すれば知恵やアイデアが得られます。自分一人で考えることには限界がありますが、人の知恵を借りれば限界はありません。二人で解決策を考えると面白い化学反応が起きて、思わぬアイデアが飛び出ることもあります。 相談すると、じゃあ力になるよと言ってくれる人も少なくありません。早く相談すればそれだけ早く解決します。スピード相談、スピード解決です。長く悩んでいることも人に相談するとあっさり解決することがあります。あの悩んでいた時間は何だったのだろうと拍子抜けするのです。知恵もアイデアも得られず普通に話をして終わりになることもあるかもしれません。それでもいいのです。話を聞いてもらえるだけでもほっと心が軽くなり元気が出るものです。吐き出すだけでも意味があるのです。できないとしない特別することです。相手に迷惑がられたらその時はさっと身を引けばいいことです。相談できないと言いそうになったら一拍置いて相談できないのではなくしないだけではないのかと自問してください。悪い思い込みをしているならさっさと目を覚ましましょう。相談はできないとしない特別する。ピンチに陥った時の30の言葉。その23。ピンチは限界に挑戦できる絶好の機会。どうすればピンチに立ち向かう力が湧いてくるのでしょうか。ピンチに立ち向かうことを限界への挑戦と言い換えてみてください。ピンチに立ち向かうとき限界を感じることがしばしばあります。能力の限界、時間の限界、体力の限界、精神力の限界。限界が感じられると、これはダメだろう、さすがに無理だろうと諦めの念が強くなります。しかし、ピンチに立ち向かうことを限界への挑戦と言い換えるとどうでしょうか。限界への挑戦と思えばチャレンジ精神が刺激されます。限界を感じることがあってもギリギリで当然、可能性が低くて当然という意識となります。大変で苦しいけど、これは限界への挑戦だからベストを尽くそうという考えになり、大きなパワーや根性が発揮されるのです。多くの人は持っている力を出し惜しみしています。私たちの中にはストッパーがあり、これが全力の発揮を妨げています。無意識にブレーキを踏んでいて余力を残した状態でやめています。本人はそのことに気づいていません。本当はできるのに全ての力を出し切れていない状態なのです。ピンチに立ち向かうときは限界への挑戦と自分に言い聞かせ気持ちを奮い立たせましょう。限界への挑戦と思えば取り組む価値が生まれます。ピンチがギリギリの場面なら自分もギリギリまで頑張ってみる価値があります。見事ピンチを乗り越えたら素晴らしい達成と大きな成長が手に入ります。ピンチは限界に挑戦できる絶好の機会なのです。ピンチに立ち向かうことを限界への挑戦と言い換えてみる。ピンチに陥った時の30の言葉。その24。ピンチをチャンスに変えることを綺麗事だと思っているからうまくいかないのだ。ピンチはピンチでしかない。ピンチをチャンスに変えるのは綺麗事だという人がいます。確かにどうしようもないピンチの時もあります。チャンスに変えるどころか乗り越えることすら不可能に思える状況があるでしょう。そんな時、チャンスに変えるというのは綺麗事に聞こえてしまいます。疑わしく思うのも無理はありません。しかし、綺麗事だと思う人は最初から努力を怠っているのです。綺麗事だと思った瞬間、すべてそこでストップします。どうせ頑張るだけ無駄という努力放棄の思考になってしまい、ピンチに対して積極的になれません。考えることも行動することも粘ることもなくなります。ピンチをチャンスに変えることを綺麗事だと思っているからうまくいかないのです。大切なのはチャンスだと信じ込むことです。ピンチでしかない時もあるかもしれません。たとえそうだとしてもこれはチャンスなんだと 100% 信じて行動することが大切です。自分を洗脳させるかのごとくピンチはチャンスと信じて頑張るしかないのです。そうすれば心に火がつきます。考えることも行動することも粘ることもできるようになります。思考は現実化するという言葉があるように思いが強ければ強いほどその願望が実現します。結果として奇跡が起きるのです。ピンチでしかない状況であってもこれはチャンスなんだと 100% 信じて行動する。ピンチに陥った時の30の言葉。その25。奇跡を信じることはできますか。ピンチの時、奇跡を信じることです。最悪のピンチや絶体絶命のピンチもあるかもしれません。もうダメだ、万事休す、完全に終わったというピンチもあるかもしれません。しかし本当に可能性はゼロなのでしょうか。乗り越えられる可能性がわずかでもあるなら奇跡はありえます。 1% でもいいのです。0と1は天と地の差です。 0% なら絶望しかありませんが 1% なら希望があります。 1% なら奇跡が起こる可能性があると言えるのです。スピリチュアルな話ではありません。結局のところ行動するかしないかです。奇跡を信じない人はどうせ無理と最初からサジを投げ何も行動しません。奇跡を信じる人はもしかしたらと思うので行動します。ダメ元でやってみることも無理を承知でアタックしてみることも大切です。行動しなければゼロですが行動すれば可能性はあります。最初は可能性が低くても行動していくうちにどんどん道が切り開かれ可能性が上がっていくこともあります。行動するから奇跡も起こるのです。これが奇跡を信じる人と信じない人の違いです。奇跡を信じない人に奇跡はやってきません。奇跡は信じる人のところにやってきます。どれだけ厳しいピンチを迎えたとしても奇跡を信じることが大切なのです。どれだけ厳しいピンチであっても 1% でも可能性があるなら奇跡を信じる。ピンチに陥った時の30の言葉。その26。ピンチの時神様が現れる。ピンチの時神様が現れます。友人が助けてくれます。同僚が手伝ってくれます。知り合いが味方になって援護してくれます。力になります。お手伝いさせてください。私はいつでも味方ですと言ってくれ献身的に尽くしてくれるのです。時には自分の身を削ってまで助けてくれることもあります。これほどありがたいことはありません。涙が出てきます。自分が困っている場面で逃げるどころか助けの手を差し伸べてくれる人がいるものです。この瞬間その人の見え方が変わります。今まで普通の友人、普通の同僚、普通の知り合いと思っていた人が神様に見えるのです。ああ、この人は神様だったのかと驚かされます。神様は遠くにいるのではありません。近くにいるのです。本当は以前から身近にいたのですが気づいていないだけでした。神様は普通の人に化けてあなたの前に現れます。ピンチの時どんな神様が現れるか楽しみにしておきましょう。ピンチの時どんな神様が現れるか楽しみにしておく。ピンチに陥った時の30の言葉。その27。ピンチの時本当の人間関係がわかる。力を貸してほしいと声をかけた時二通りの人に分かれます。さっと離れる人と心よく力を貸してくれる人です。普段親しくしている人であれば心よく力を貸してくれるでしょう。 一方、不仲だったり、面識がなかったりするなら、声をかけても断られる可能性が高いと思われます。実際にそうなるケースが多いのですが、すべてがそうとは限りません。時に意外な反応をされることがあります。普段仲良くしている人でも力を貸してほしいと声をかけた時、急に冷たくなってそっぽを向くことがあります。私には関係ない、他に用事があって、今ちょっと余裕がなくて、など言ってさっと離れます。親しい関係だと思っていた人でも露骨に距離を置かれたり、逃げるように離れていったりすることがあるものです。逆のケースもあります。浅い関係であるにもかかわらず力を貸してくれたりする人もいます。さほど仲が良いわけでもないのに親身になって相談に乗ってくれる人がいます。大丈夫ですか、力になります、私にできることなら何でも、と親身に力を貸してくれるのです。普段は怖い人、冷たい人、憎たらしい人であっても急に優しくなって手助けしてくれることもあります。ピンチの時、思いのほか冷たくされることもあるかもしれません。助けてくれるに違いないと思っていたにもかかわらず断られたり距離を置かれたりするとショックを受けるところでしょう。しかし、助けてくれなかったとしても憎まないことです。腹を立てたり恨んだりもしません。ひどい人、冷たい人というわけではありません。その程度の関係だったということです。相手にも相手の事情があります。自分が勝手に親しい人だと思い込んでいただけなのかもしれません。ピンチとは人間関係を見極めるタイミングです。人間関係の見直しと整理整頓ができる良い機会でもあります。困った時に助けてくれた人こそ本当の人間関係です。相手の年齢や性別は関係ありません。心よく力を貸してくれた人とは今後も関係を持ち続け、仲良くお付き合いをしましょう。ピンチを通して本当の人間関係がわかるのです。ピンチを通して本当の人間関係を知る。ピンチに陥った時の30の言葉。その28。大ピンチを経験した時、あなたの器は大きくなる。人生で一度くらい大ピンチを経験しておきましょう。そしてしっかり乗り越えましょう。普通のピンチではありません。これでもかというほどの大ピンチです。人生を長く生きていると、ある人んでもない大ピンチに見舞われることがあります。映画になってもおかしくないくらいの大ピンチです。そんな時はもうダメだ。万事休す。人生が終わった、と息を飲みます。家族や友人を失うかもしれない。お金も仕事も失うかもしれない、と絶望の歓声を上げます。何もかも捨てて、どこか遠いところに逃げようか、と思うくらいの時もあるかもしれません。不穏な考えが頭をよぎるほど大ピンチを経験することがあります。そんな大ピンチを一度でも経験し、見事乗り越えられたら、必ず人は変わります。後から振り返った時、あの時は本当に大変だった。あの時は本当によくやった。と誇らしく思えます。神様を見た。奇跡を経験した。と思えます。そして再びピンチに見舞われた時、感じ方が変わります。あの時の大ピンチに比べれば、今回のピンチは可愛いものだ、と思えるのです。過去の大ピンチのおかげでメンタルが鍛えられ、肝が据わります。少々のピンチでは動じなくなり、どっしり構えられる。いつの間にか器が大きくなっているのです。人生で一度くらい大ピンチを経験しておくのも悪くありません。大ピンチなんて経験したくないものですが、あったらあったで人生の肥やしになると考えましょう。一度でもいいので大ピンチを経験し、しっかり乗り越えられれば一生の財産になります。ピンチであればあるほど、後から印象深い思い出に変わります。素晴らしい武勇伝になり、ものすごい自信にもつながります。大ピンチを経験したとき、あなたの器は大きくなるのです。人生で一度くらい大ピンチを経験し、しっかり乗り越えておく。ピンチに陥ったときの30の言葉。その29。ピンチを乗り越えられなくても、後はある。ピンチを乗り越えられなかったら、後がない。と騒ぎ立てる人がいます。ピンチを乗り越えられなければ、人生も何もかも全てが終わると考えているのです。大ピンチに見舞われたとき、よく聞かれるセリフです。それは、大げさに考えすぎです。本当に最悪のピンチとは、命に関わるピンチのみです。それ以外のピンチは、大したことのように感じるだけで、実際は大したことではありません。ピンチの時は目の前のことに意識が向くあまり視野が狭くなっていて極端な考えに走りがちです。そのためピンチを乗り越えられなかったら後がないと感じてしまうのです。これは大きな誤解です。乗り越えられなかったからといって人生が終わるわけではありません。もちろんひどい目に遭うことにはなるでしょうが、それだけのことです。ピンチを乗り越えられなかったからといって人生が終わるわけでも時間が止まるわけでもありません。普通に明日がやって来るし、太陽も昇ります。まだまだ人生は続き、未来も続きます。楽しい毎日を送ることもできるし、幸せな人生にすることもできます。ピンチを乗り越えられなくても後はあるのです。だからあまり深く考えすぎないことです。大変かもしれませんが、楽しく気楽に行きましょう。肩の力を抜いた方がうまくいきます。乗り越えられなくても命までは取られないのです。ピンチを乗り越えられなかった時のことを大げさに考えない。ピンチに陥った時の30の言葉。その30。ピンチを乗り越えられなかったことがあるという経験がいつか大きな財産になる。あなたは今までピンチを乗り越えられなかったことはありますか？一度でもあるなら幸せです。残念ながらピンチに立ち向かうも失敗に終わることがあります。結果を出せず努力が報われないこともあります。ピンチといえば乗り越えることばかりが大切と思われがちです。乗り越えることが良いことであり、乗り越えられなければ悪いことだと思われています。しかし、そうとは限りません。乗り越えられなかった経験も大切です。もちろん、ひどい目に遭います。ピンチを乗り切れないと、大きな痛みや苦しみを味わうことになります。お金、仕事、信頼、人間関係の面で深刻なダメージをかぶることになるでしょう。借金を背負う、仕事をクビになる、信頼を大きく損ねる、大切な人を失う。時には、取り返しのつかない結末を迎えることもあります。恥ずかしめを受けて、奈落の底まで落ち込みます。乗り越えられなかったからといって、マイナスばかりではありません。話のネタができて、最高の失敗談として紹介ができます。ピンチを乗り越えられなかったことがあると言えば、それって何？と周りの人は興味津々に耳を傾けてくれるでしょう。ピンチで地獄を味わった話ほど人を引きつけるものはありません。痛い目にあったからこそ弱点や課題が判明します。今度そこを改善していけばレベルアップします。しっかり反省することで習慣を見直したり、心を入れ替えて真面目に頑張るようになったりします。きちんと弱点や問題点を改善して克服できれば、一回り強い自分と出会えるのです。ピンチを乗り越えられなかった人の気持ちも理解できます。ピンチで苦しむ人がいれば、共感や同情ができたり、大丈夫ですか？と優しい声をかけられたりできます。人生で一度くらいピンチを乗り越えられなかった経験をしておくことです。 辛い出来事も後になれば笑い話になります。挫折を味わったことがある人には魅力があります。ピンチを乗り越えたことがあるという人も魅力的ですが、ピンチを乗り越えられなかったことがあるという人も魅力的です。プラスの経験とマイナスの経験があるのではありません。プラスの経験に変える人とマイナスの経験のままにする人がいるだけです。一見マイナスに思える経験であってもプラスの経験と思えばそうなります。ピンチを乗り越えられなかった経験もあっていいのです。大切な人生経験です。ピンチを乗り越えられなかったことがあるという経験がいつか大きな財産になります。ピンチを乗り越えられなかった経験も大切にする。ピンチに陥った時の30の言葉。まとめ。その1。ピンチに陥った時、嘆く人ではなく燃える人になる。その2。ピンチがやってきたら上手に捉えて波乗りを楽しむ。その3。乗り越えたいではなく乗り越えると言い切る。その4。どんな時もグッドタイミングでピンチがやってきたと考える。その5。突然やってくるピンチをサプライズとして楽しむ。その6。ピンチで真っ暗の時は目が慣れてくるのをしばらく待つ。その7。ピンチを乗り越えられないのではなく乗り越え方がわからないだけであることに気づく。その8。命に関わるピンチ以外は小さなことだと考える。万一うまくいかなくても命までは奪われないと考える。その9。ピンチの時こそ大人の対応を心がける。その10。先延ばしするのをやめる。その11。笑われたらへこむのではなくバネに変える。その12。考えることに終始せずきちんと実行に移す。その13。自分が悪くなくても謝罪が必要な場面では代表として頭を下げる。その14。ピンチの時、やばい、やばい、ではなく、大丈夫、大丈夫、と口にする。その15。不安や恐怖があるからこそ積極的に立ち向かう。その16。自分が責任を取るという姿勢になる。その17。万策が尽きた、と思ったら、と感じているだけを続けて希望を見出す。その18。3日しかない、3時間しかない、と考えるのではなく、3日もある、3時間もある、と考える。その19。何もしないで、いきなり神頼みをしない。神頼みは、やるべきことをやってからにする。その20。傷ついても直せばいいという考え方を身につけ、傷つくことを受け入れる。その21。ピンチになった時はもうダメだと思うのではなく本気モードのスイッチを入れ底力を発揮させる。その22。相談はできないとしないを区別する。その23。ピンチに立ち向かうことを限界への挑戦と言い換えてみる。その24。ピンチでしかない状況であってもこれはチャンスなんだ。と 100% 信じて行動する。その25。どれだけ厳しいピンチであっても 1% でも可能性があるなら奇跡を信じる。その26。ピンチの時どんな神様が現れるか楽しみにしておく。その27。ピンチを通して本当の人間関係を知る。その28。人生で一度くらい大ピンチを経験し、しっかり乗り越えておく。その29。ピンチを乗り越えられなかった時のことを大げさに考えない。その30。ピンチを乗り越えられなかった経験も大切にする。